QIC。
こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。37歳和風パティシエ、ラジオネームキラ姉さんの下僕。
ありがとうございます。
たたたた大変です。コロナ明けでインバウンドも復活してきていますが、あちこちにあるゲストハウスの経営者を震撼させる事件が発生しました。はい、岡山でゲストハウスを経営する男が、なんと女性客に薬物を飲ませて性的暴行を加えていた事件が発覚。はい、こんなの危なくて利用できませんと言われました。これは記事がついておりまして、女性の宿泊客に薬物を飲ませて性的暴行を加えたとされる事件で、これもすでにもう捕まってるんですけどね。はい、岡山県警は5月19日、宿泊施設経営竹内容疑者49歳を準強制性交等罪で起訴されておりますが、別の女性2人に対する準強制わいせつ未遂と県迷惑防止条例違反、これは盗撮の疑いで岡山地検倉敷支部に追送検をし、捜査を終えたと発表しました。で、容疑者は記憶がございませんと否認しているということです。で、岡山県警によりますと、女性合わせて10人の被害を裏付けしているということです。で、この竹内容疑者はカフェ&ゲストハウス凸屋ってデコボコのデコの凸屋を経営。昨年3月に女性客が嘔吐などの症状を訴え、体内から薬物が検出されたため県警が捜査していました。で、県警によりますと、追送検容疑は昨年3月に20代の女性客に睡眠作用のある薬物を飲ませた上で、わいせつ行為をしようとし、さらに、同年6月には脱衣場に設置した小型カメラで30代女性客の裸を盗撮したというものです。はい、で、この容疑者はこれまで東京、大阪、広島などから来た女性客8人に対する準強制性交等容疑で逮捕送検されていました。県警ではいずれも薬物を混ぜた酒などを飲ませて抵抗できない状態にした上で性的暴行を加えたと見ています。で、この宿泊施設はインターネット上の口コミで女性一人でも安心などとの投稿があり、で、さらに笠岡ラーメンというね、ものを売りにしてネットニュースで取り上げられたことがあり、私もこれ見てたんですけど、あの YouTuber がそ、まあ、あの、何ですか今の
ちょっと待った、何ですけ
今のは何ですけ、今の音は
あ、すいません、それはちょっと落ちて、あの、ほら、丸い人だから、ほら、よくあるじゃないですか、
丸い。一瞬俺、あの、ドラマ7人の刑事のオープニングかと思いましたよ、今の。もう一遍やってくれませんか。もう一遍どうぞ。
ちょっと難しいです、それは。難しいです。すいません。
ということで、これ、あの、なんかね、その笠岡ラーメンっていうのが話題になって、それ食べに行ってみたとかっていう動画があって、映像だけ見るとうまそうな感じがしました。で、あと、あの、なんかカフェでもあるので、その、なんですか、あの、スタバみたいな、あの、プラカップが作ってあって、ちゃんとプリントしてあってロゴが、で、その、なんかスタバみたいな丸いロゴがあって、そこにトツヤっていうのが入ってて、なんか、まあ、なんか、映える
。
で、ただこの犯人というか、この容疑者の写真とかも出てるんですけど、あんまり冴えない感じの親父ではありますけどね。
あれ、そこ、あの、男性のお客さんが行くこともあるんですか、
ね、あってみたいですよ。だから、そのラーメン目当ての人なんかは結構男が多いんじゃないですか。なので、その宿泊か、あの、立ち寄ってただラーメン食ってるだけかは知らないですけど、まあ、ともかく、その、女性の一人旅なんてのが来たら、これはしめしめと思うってことなんじゃないかなと。
本当恐ろしい。
だから、これがほら、グループだったら、なかなかね、やっぱ一度に全員、その、無理でしょうから、一人だったら、どっから来たんですか、あ、大阪からですかって、こう、楽しく話をして、で、あの、もうちょっとおごりますから、どうですか、飲みませんかみたいな感じで、そこにこう、何かをこう入れて、で、 まあ、そういうことなんでしょうね。
もう店の門にやられたらどうしようもないですね。
そうですね。
だからこれ本当あのあれですよ、全国のそういうゲストハウスを、今このお便りにもあるように、
はい、
ゲストハウスってやばいよねっていう風になっちゃうじゃないですか、うん、怖いよね。だから一人で行くんだったらちゃんとしたあのビジホとか、うん、ああいったところがいいよねとかってなっちゃうんで、結局業界のその首を絞めちゃうんですよね。で、例えばほら今でこそ、今なんだ、いきなりステーキだけど、もともとあれはペッパーランチかなんかでしょ。
ペッパーランチもありますよ今。
確か
ペッパーランチもある、
はい、まだ。でペッパーランチのあの心斎橋だって、
あれもひどいですね、
は
い、
あそこで起きた事件がもう相当なその、うん、ダメージを与えたじゃないですか、うん、あのまあ、あの24時間営業のそのあれ牛丼屋とかも含めて全部には影響を与えたからね、あれ、うん、でだからそういうのが本当にこれとちゃんと取り締まるというか、でもこれね、厳罰っていうわけにもいかんでしょう、うん、ねえ、まあこれはね、これあのサウジアラビアとかだったらね、あの斬首とかあの、うん、クレーンでくあのぶら下げて首ずっつって公式にするとかってやるんですけど、なかなかできないですよね、うん、まああの清彦さんはよくあのね、あのイケメンの男性の飲み物の中に何かこう混入させて、うん、あの取り込んでるということですけど、どうですか。
取り込んでる。
ええ、
もうあの取り込んではないです
よね。あ、まあ、はい、いただいちゃってるという。
いや、いただいてもいませんけどね。
ああ、はい、そうですか。まあ、確かに寝ちゃったら役に立たないですからね、男の場合はね。ええ、ああ。
よくないですね、そういうこと言うの。
ええ、北川さんに対する失礼やな。
え、これはやっぱですか。これセクハラ？
ちょっとね、
これってセクハラ？
今回はちょっとやっちゃった感がありますね。
パワハラ、モラハラ？というね。
よくないですね。
はい、あ、俺生まれた場所はね、上野原っていうんだけど。どうですかね。でもほら、カフェ&ゲストハウス、とつやだから。うん
悪いじゃない名前、ほんまに悪い、
凸してるわけだから
間違ってはないですね。
これはね、
はい、
これボコ屋だとちょっと違うわけですよね。凸、
ね、
とボコってよく考えてると、すげえ漢字、これ漢字だもんな、記号じゃないんだもんな、はい、これ凸、うん、ってすごい字だなと思って、今しげしげと今見てるところですけどもね、はい、でもまあ、うーん、どうなんですかね、これもう性癖でしょ、うん、こういうのって、うん、これ死ななきゃ治んないでしょ、これ、うん、
性癖というか、もうだからこの支配欲というか、そういうのがある
で、支配欲もあるだろうけど、うん、通常例えばですよ、はい、そのこの容疑者がですよ、うん、まあそれなりの話術があって、
うんうん、
ね、そのまあ、あ、ちゃんと口説いて、
うん
ね、合意のもとにそういう関係に至るっつんだったら、それは別に問題ないじゃないですか。
凸してもいいわけです
ね。凸してもいいわけですよ、凸で。
凸屋だけに。
合法的な凸なわけですから。
凸屋ですね。
これはもう非合法凸屋ですから、ここは。
非合法。そうですね。
だから、だからそれができないんでしょうね。で、まあ、できるのかもしれないけど、めんどくせえと。もうあの薬をポンと入れちまえば簡単じゃんっていう、そこがそもそも間違いで、
いや、その違法性にもまた魅力があったりするんじゃないですか、その人には。
あるでしょ
う、うん、
あれなんつったかな、昔そういう映画がありましたけどね、うん、あの内田裕也かなんか主演のやつで、うん、あれなんだっけな、水のないプールつったっけな、中村玲子かなんかがあのそういう風に犯されるような役だったと記憶してるんですけど、なんか、うん、なんか、うん、あの時々あるんですよ、映画なんかでも、歯医者が、
はい、
そのか女性患者に麻酔をかけて、はい、そのまんまあのいただいちゃうという、
はあ、
竹地鉄二の白日夢とかそういうのがありますよ。あの白日夢82年版っていうやつは、あの佐藤圭さんが主演っていうか、まあ、藍染京子さんが出てきて、
はい、
で藍染京子と佐藤圭が、本番をしたという映画ですよね、
は
あ、まあ、だからなんだという、ね、見たけど全然面白くなかったですけどね。でなんかまあ時々だから実際医者でもいるじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、医者の立場をうまく利用して薬物を用いて、
うん、
ことに及んで、それがまあ 何件もあるんでおかしいって話になって、やがて露見して捕まると、うん、なんか
その性暴力だけじゃなくて医者がこう命まで奪っちゃうっていう事件もあるじゃないですか。
あ、怖いですね。
あ、看護師もあったかな。
あ、看護師、
うんうん、
まあ、あのね、うん、あの有罪無罪は結構争うやつもありましたけどね、うん、あのそのなんだろうかな、あの別にあの殺すつもりはなくてとかっていろいろな、その動機にはいろいろとあったと思いますけど、うんうん、あのまあでも怖いねこういうのはね、
はい、いや、そのあの殺しちゃったお医者さんはその自分がその人の生き死にをなんか自分の胸先三寸でコントロールできることに快感を覚えちゃったっていう、
あ、
そういうあのもう死刑にはなってるのかも分かんないですけど、
あと昔なんだっけ、ドクターキリコだっけ、なんかでいたでしょ、
あ、はいはい、
あんなのがあって、まあいずれにせよね、うん、あのいずれ捕まっちゃうんですけどね、うん、続いては、
はい、
東京都目黒区からいただきました46歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z、
ありがとうございます。
広島で今サミットが行われておりますが、うん、この広島のから700キロ離れた東京で、うん、一部の駅の自動販売機が使えません、
ね、なんで、
サミットと直接関係がない大都市の駅などがソフトターゲットというふうに、まあ、要はその一番警備がその現場はすごいじゃないですか広島、
はいはい、
そうじゃなくて今東京だとかはむしろ手薄だと、
はい、
そういったところを狙っちまえと、
うんうん、
で影響は大きいよってそういうの、まあ、ソフトターゲットって言ったりするんですけど、
うん、
とされることを警戒しているそうですと、
うん、
まあ、自販機の中に何かこう毒物を混じった何かドリンクを置いておくとか爆発物を置いておくとかっていうことになると困るので、そもそも販売できないようにコイン投入口とかにこうテープが貼ってあったりとか、現在中止中とかって貼り紙がしてある駅が何か所かあるそうです、東京とか。だったらサミットなんかやめちまう、ゼレンスキーまでやってくるんでしょ、どうすんのよ、戦争したいんかい岸だよということでいただきました。戦争したいんでしょうね、
やれるようにしてちょうだいと誰かから言われてるんじゃないですか。
だってあれでしょ、あの今回アメリカさんは、
はい、
あの田んぼを売ってる人が、あのバイデンさんが、
はい、なんだそりゃ
あの人がF16 はいいっすよ上げてもって言ってるでしょ、で、あんたら F16 持っとろうと、あんたらが持ってる F16 もしゼレンスキーちゃんにあげるんだったら、それは俺は文句言わんからどうぞ好きにしてって言ってるんですよ
、はい、で、また別のあれ買えと、
え、
日本が買うと、
ま、いやいや、だから日本で F16 持ってるから、
いや、でそれをあげろってことですよ。
だからそうすると、はい、だから日本が武器をその
アメリカから
他国に供与することが、
うん、
その前例を作ることになるわけです、はい、それがもし通れば、はい、通せばよ、
アメリカ案に結局上げてって言ってるようなもんじゃないですか。
だからほら
自分らがやれよじゃない、
自分の懐痛まないわけですよ、うん、てか
自分の 手汚さないで、
そうそうそう、自分が売ったものを、うん、お前に売ったよな、売ったよな、うん、ね、それさ、あいつに貸してくんね、いいよなって言ってるなもんでしょ、
うん、
も
う言わないけどね、
ジャイアンなのよとやってること、うん、で
汚いわ。
で結局そのこの何 G7 っていうのは、
はい、
結局なんかさ、そのアメリカのね、アメリカ一家じゃないですか、ある意味ね、広域暴力団アメリカ界の、
う
ん、ね、まあ一体有力組員が、うん、一時団体が集まってる組織じゃないですか、これ。
ね、
で中にはちょっと言うこと聞きにくいフランスとかいるけど、中てフランスはまたほらただひねくれてるだけで、もっと立ちが悪かったりするから、でそれ考えるとね、これでそこにその来るわけでしょ、独立系のゼレンちゃんが、
うん、
ゼレンのスキーをうん、ね、うん、がでこれがゼレンがだぜ、
はい、
ゼレンって訳していいのかしら、はい、ゼレンがこうウクライナから飛んでくるわけだろ、
はい、
これさ、もしロシアが撃墜とかしたらどうするの、これ。
もう可能性ゼロではないですね。
おそらくアメリカは相当な人工衛星とか使って、うん、
はい、
徹底的にさ防御護衛すると思うけど、はい、俺なんとなくだけど、
はい、
穴をわざと作るんじゃないだろうかと思って、護衛の、 そうそこにね、その、うん、何かそこにねこう付け込んだ誰かが、はい、何かやると思う俺は思う。それがね今回のあの第三次世界大戦の
火蓋になると
ロシアにやらせるってことですか。
ロシアにだからロシアがやんなくてもロシアがやったことのせいじゃないですか。
だからあのあれですね、まあ、あれみたいですか、満州事変じゃなくて
盧溝橋とかさ、
はい、
ね、だからそういうようなことですよ、まあ、自作自演でやろうとかできるわけでしょ、はい、でなんかねなんかあんじゃねえかなと思って、うん、なんかゼレンスキーもさもうちょっと図に乗ってるところあるじゃん一回ちょっとあいつあのもうあの首すげ替えた方がもっとコントロールしやすいと思うのかもしれないし、わかんないですけど、なんかねものすごいきな臭い、うん、でそこへ行って象徴的なのは、うん、その広島の平和記念館に、はい、その組長が全員ずらりと並んで、ね、一番あの武闘派の組長が揃って7人揃ってるわけじゃないですか。
平和記念館の悪用やめてほしいですね、ほんまにね。
一番平和的じゃないやつらが揃ってる
の。そうそうそう、まあ、しかも全然なんか、ね、モチベーションがもうすごいうさんくさい、一切合算うさんくさいな
本当に見たのかね、あの中であの三位一体の像だとか
絶対見てないですよ。
あのなんだあの焼け焦げた弁当のさ、あの
どうせあれ見て拍手してんじゃないですか。
いや
アメリカの教育ってそうでしょ、
なんかね
現場講師のやつ見たら拍手するんですよ。
いやだからもうその実態を分かってない人が多いからね、はい、だから単なるその戦争映画の延長線上で見てるやつがいるので、はい、やっぱそうなるんでしょうけどね。で実際あの何年か前にあの広島に原爆を落とした B29 エノラゲイに乗ってたあのその搭乗員の一人にインタビューして、はい、私はやっぱその人の多くの命が奪われたことに対しては本当確かに痛ましいとは考えてるけれども、はい、私のせいじゃないと、はあ、で私がやったのはこれによって多くのアメリカ市民の命が救われたんだと、戦争を早く終わらせたんだというふうにこうもうそれを主張していやもう止まんないわけよね、
はい、
であの一つも反省っていう部分はないわけですよ、うん、まあ、それを見てこう多くの人はやっぱり日本人は怒るんだけど、アメリカの人はだよなって思ってるのかもしれないですよね、
うん、
だからあのあれがその本当にあの世界的な戦争犯罪であるってことはちゃんと立証すべきだったんだけど、それいつまでてもやらないという、
はい、
でそこへ来てその今回被害者と加害者がみんなあのバカずらされてその平和記念館に入っていくっていう様はあまりにも象徴的で、なんかねあの
グロテスクですね。
日本って何なんだろうなとちょっとあの思うんですよ。だから僕はほらあの反米っていうのを貫いてるから、
はい、
なぜ反米なんですか榎田さんって言われた時に、そらあんたアメリカと戦争したんだぜと、一回あのコテンパンにやられてんだからこの野郎と思うのが普通だぞとでただそっからそのお互いにそのあの良くなかったことっていうことをちゃんとあの海を出して、でその上で未来志向の話をしていくってなったら構わないけど、それ一切やらずに、とにかく日本だけが悪いじゃんと、ね、もちろんさ悪いんだけど、うん、ね、ただそのあの日本が弓引いたからだっていうのはさその通りなんだけど、うん、じゃあアメリカがやった技は、ね、許されるんですかと、
そうですね、
その、あの明らかに国際法違反でしょって、それをその、あの無差別爆撃というやつは、その、うん、空襲というやつは、うん、でそれに対してその何らその反省点っていうか、まあ今回いい機会だと思うんで、それをねあえて岸田とバイデンがあのどう思うんだってことを本当あのそれこそなんていうのそういう対談をね、
うん、
ちゃんとやるっていうぐらいのことをやれば少しは違うんだろうけど、何にもやらずになんか平和志向でとか言いながら、で単にウクライナがかわいそうだから F-16 貸してやれとかって言ったらもうなんだろうなっていう、
うん、
それでもうじゃんじゃかもうドローンをあのあれでしょあの供与して、
そうですね、
でもうやってるあのもうなそのなんていうの戦闘行為自体が戦闘じゃないですよね、うん、その茂みの中で寝てるロシア兵のところにドローンが近づいてって、そこから手榴弾を落っことして、うん、それであの大手がさせて、るっていうそういう映像がいっぱい流れてますけど、もうそんなもんだもんな、うん、なんかいかがなものかと思いますけどね。今回あのゼレンスキーを暗殺しようとしてるキラウェイクさんなんですけど、どうですか、どういう手口でやろうというふうに考えてますか。
サミックっていつあるんですか
あ、今やってんですけど。
あ、今やってんの？
いや、今やってんですけどね。
広島でやってんですか？
やってんすよ。
あ、そうなんですか。そんなになんか。
今日は宮島のホテルで晩餐会やっとるんですよ、宮島で。
あ、そうなんですか。
宮島のね、大根屋旅館じゃないと思いますけどね。私が泊まったのは
大根屋です。すごい敬語なんですね。
サミットもね、そのゼレンスキーとプーチンもね、今日はすごいんですね。二人呼ぶっていうのはね、
うん、だってあれでしょ、あの今日はニュースにもなってたけど、うん、あのその平和記念館にさ、はい、ゼレンスキーじゃない、バイデンが入ってるじゃん、はい、ちょっと後ろにさ武漢が必ずついてるじゃん、はあ、ね、あの今回の武漢はあれ確か海兵隊の人だったと思うけど、はあ、女性だったらな、女性士官がいつものアタッシュケース持ってるわけだよ、はい、あれ持って入るんだぜなあの平和記念館、意味わかる？核のボタンを持って平和記念館に入ってるんだ
ぜ。オッケ
ーよ。あれもうシャレにならんだろう、はあ、核のスイッチだぞ。あれをその被爆者団体とかは当然怒ってるはずだけど、うん、はい、そのやっぱ日本人としてもちったらやっぱ怒るべきだと思うんだ、
ちょっとね、本当
はせめてお前なと、うん、あの外にあの待たせとけと、
そうですね、
ああ押したきゃお前走って出てこいと
携帯もあるんですからね、
ああだからもう、ああ、
なんか無線かなんかでもね、
なんかちょっとあれはいかがなものかと思うんで、やっぱ日米安保条約のせいだと思うけど、はい、まあ米軍のね、そのヘリコプターとか、はい、やっぱ幅利かしてるわけですよ、はい、でその公用車もバカすか走るわけですよ、はい、で相当邪魔になってると思うよ、うん、地元では、うん、で本当ね、あの青ナンバーって腹立つからね。あの東京行くとやったらいますけど、はい、外って書いてあるやつ、はい、外国の、あの外国のあのなんだあの大使館とかの車ですよ、はい、であれはそれあの日本の警察捕まえられないから
あ、あ、そうですか、
違い保険なでもう交通違反とかしまくってっからです、はい、あんなの見かけたら本当もうドローンじゃなくてあのボウガンで、はい、あのバンってやりたくなるような、はい、ちょっと遺跡をそろそろ打ち払わんといかんね、
いやなんかあの、ガラス窓ガラス13センチのガラスの車が来てるみたいですね、
うん、そうですよ。あ、大統領でしょ。
はい、
だから時代踏んでもあんな、まあ、あの中の人は守られるという、だからまあいいんですよ。だから13センチでもいいじゃないですか、上からガソリンかけて燃やせないんですから。
確かにね。
なんか簡単ですよ、ね、であのガソリンはほらあの着火がいいけど
軽油はいいですよね。
そうそう、だあの軽油とガソリンをねこうあの混ぜてね、
あ、最初はガソリンで、
最初はガソリンって、もう初めちょろちょろじゃん、初めパッパの中ちょろちょろでずっとあのこんがりと焼いていくという、
バイデンの火つけた人間も焼かれますよ。
そうじゃないですか、もうこの人は死なばもろともで、もうあのバイデンの姿焼きってやつができてですね。
そんな姿焼きいらないです。
もうあのサミット料理っていうかよくわからない、なんかあのもうそういうメニューつけてどうですか、なんか広島で頭に来てる料理屋かなんかが、
でもね、やっぱりね、アメリカが民主党になるとやっぱり絶対戦争するんですよね。
あ、するね。あのね、あの共和党はさ言ってること威勢がいいけど
やらない、
あ、やんないんだよ、
やらないです。
で、あの民主党は綺麗なこと言うけど、はい、いや結構あの血に汚れてるんだよね、昔から。
だからトランプさんもなんか言ったこともむちゃくちゃで、だからやったこともまあまあいろいろね、うん、思うところはありますけど、うん、結果的に戦争はしてなかったわけですから。
まあね、
はい、
まあということで、まあね、岸田がどうするんでしょうか。そしてサミットが終わって7月あたりに果たして衆議院を解散する、
もうぜひしましょう解散ね、
ということになったらどうするんですか。まあね、今あのこの淀川も今かなりちょっとざわついてますからね、
はい、
まあ、特に東淀川が、
まあまあまあまあね、
東淀川のね
ざわついてますかね、あれ
東淀川の、 あの維新の方が、
はい、
私も直接会ったことありますが、なんか揉めてるので、
ね、
もしですよ、だって、まあ、
でも、
うん、あれあのあずっと火が消えてないんですよ、 ずっと燃やし続けようとしてる動きがメディアの中にあって、はい、で、あれ
なんかあんまり期待できないですけど、
わかんないけどね、はい、で
期待って何を期待してんだって話ですけど、
どの人がもしね
なったらそういうことです
わ、ね、なったらそういうことですからね、
まあまあまあ、まあ、
ええ、うん、このうちの番組の仲間から議員がまた生まれることになるわけですよそうなった時には、
そうなりますね、
そうなるといいですね、ええ、
これしょ、横滑りになるわけでしょ、
まあそうなったらもうどっかの党の誰かさんもう相当あれでしょ、はい、ビビるでしょうね、
ほいで、はい、ひょっとして淀川でですよ、はい、まだ何も来てませんけど、はい、もし何かもし維新か、
はい、
公明の人に何かそういうようなスキャンダルがなんか出てきてたぜ、はい、それでまたそれもやめるとなったらそう、途端にあなたが、
はい、
なんか横滑りが落ちる、大変な地滑りでしょう、
あ、地滑りになりますけどね、でもやっぱり実際
地滑り議員っていう名前がつくと、もうだから そうなったらもう途端にうちは今特番の嵐が始まってしまうということになるわけで、
そうですね、ね、でもね、もうすでに始まった議会にまたなんかこうスライディング滑り込むで相当しんどいはずですよ、でも、
ああ今だからね、この間元明石市長の泉さんが、
はい、
アベマ TV で、うん、橋本徹氏と対談をやったのが、うん、まあまあ私見て単純に面白かったですけど、その会話は、うん、でそれに気に入らないって方も、まあ、いらっしゃるようで、うん、でいろいろとこう文句つけたいっていうのは、
まあ、気に入らないっていうのは、まあ、その誰に対して、
橋本徹と仲良くしてるのが腹立つっていうのもまずあれば、
はい、
その橋本徹と例えば同州制の問題とかで意気投合してるとかが許せないとか、うん、なんかいくつかあるんですよ、そのポイントは、うんうん、
はい、
で私としては単純にもうどうせ今政治の場から一応知り添えた2人が自由に発言してるのを見て、
はい、
それは別に何を喋ったって面白いと思ってますよ、はい、で同州制の問題だってある意味どっかで議論はするのは私はいいと思ってるので、は
い、いやてか別にね、そのね、明石のね、うん、その泉市長が、まあ、同州制がどうのこうのということに関して少なくとも泉市長は明石市の市長やったわけで、
はい、
で明石のためになるようなことであれば、うん、それは言ってもいいと思うんですよ、
いやいいと思うよ、うん、
はい、なので
だから俺今思ったのは、
はい、
もうなんかちょっとウルトラシーをやってみようかなと、
はい、
で泉さんとあと元大阪市長と、
うん、
俺とね、うん、定談をやれたら面白かろうと思って、対談じゃないですよ、3人ですから定談ですけど、これね、3人揃って三八組ですから、
は
あ、1963年昭和38年生まれの3人が立場を超えて恩州を超えてですよ、
はい、
で私はどうして水道橋博士にそういうスラップ訴訟をするのかとかツッコミをまず入れる、
はい、
もうだからそうするとまあ、にわかに関西に田原総一郎みたいなやつが出てくるわけですよ、江ノ木田新右衛門ってやつね、でそうするとまあ、まあ、泉さんとは対談しました、うん、インタビューしましたから、うん、まあ割とツボは心得てるし、でまあ松井氏はちょっとまだわからない部分あるけど、
泉さん一人でこう押されるっていうのがあるわけじゃないですか、
ね、あんたね押されてる押されてるって最後は押し返してるでしょうが何度も言う
で
もね、もうね嫌いだよ、もうこの間言ってたけど前島君って時々しつこいことがあるよね同じ話ばっかりするよねっつって、
いや考えたらでもそこに泉市長に橋本徹だったりとか、
うん、
さらにこう強力な人がこうなっちゃうと、榎田さんとはいえ、
いやいや、そこはそこ私聞き手ですから、私別にその討論をしに行くわけじゃないんで、相手の魅力を引き出せばいいわけですから、と そういうことですよ、別に俺政治家じゃないんだから、だからそれはもう全然泉さんとの対談なんか結構私としてはパーフェクトだと思って、でそれを今度その3人でやれたらますます嫌われるだろうね俺ね一部の人たちから、また ENKD が、ENKD がまたなんかあいつついにいよいよ維新に近づいてるぞとかって言われて、
もう
これでなんか知らんけどその対談をもし終えて、
はい、
終えた後にその松井一郎から電話が来て、あ、えのちゃん、ちょっと話があるんやけどとか、なんですかとか、ちょっとリーガーロイヤルホテルのラウンジでちょっと話してんかとか、それでのこのこ出かけて言ったら。はい、あ、大阪5区で出らんか、
あみたいな、応援します
嵐だったらめちゃめちゃ笑うだろうなと。
まずそれ維新さんからオファーあったらこれ出るべきじゃないですか。
いやいや出ないけどさ、
勝ち
出ませんよ、
まあ、誰かと勝ち戦いやるんやったら
やりませんあんたらが楽しむだけで一つもこれは楽しくないからやりません。
楽しいじゃないですか、
勝つよね、
はいよっぽどどっかの誰かさんより仕事すると思いますよ。
あ、いやいや、でそれで何あの2期ぐらい勤めて、
はい、
緑色のところで、
そうそうそう
そう、それで意外といい政治をやって、
いや次市長選とか、
それでいやいやし、その後はタレントですよ
タイタンに、
もうタイタンに入って
魂売ってるね完全に
いい人生だねおー危ね
えそんなこと言ってるからですよ、
恐ろしい恐ろしい、ということでございまして、
勝ち馬
まあでも本当に
勝ち馬に乗ってみたいね一回ぐらいね、
やっぱりあのね、あのやっぱり地元のね、あの活動やっぱり やるじゃないですか、泉市長もね、
うん、
地元の証のためにって考えた結果その道州選行き着くんやったらば、
うん、
もうそれはその一つの考えとして、うん、言ってもいいんじゃないかと思いますよ。
同州選なんかしたら明石は維新に飲み込まれちゃうんじゃないの。
いやいや、それも含めて泉市長がそう判断したのであれば、泉市長 の、考えとして、
例えば同州選っていうやつがイコール維新とのもちろん維新との親和性が高いのは確かそうなのかもしれないけど、同州選イコール悪って言っちゃうともうなんか何も始まらなくなる可能性があるんですよね。僕はある種の廃藩置県はあってもいいんじゃないかと思ってるので、そのどのような道州制にしていくかっていうグランドデザインを真剣に考えていくっていう議論をすることは僕は全然悪くないと思うんで、うん、例えば日本を全部道州制にするのか、
うん、
それ道はあるわけですよ、北海道って、は
いはい、そうですね、
はい、で例えば九州を九州道にしちゃうっていう手もあるわけですよ、四国なんか四国道にしちゃった方がいいかもしれないですよ、
う
ん、
そうです ね、
はい、であと近畿とか中国とか、うん、中部とか、うん、もっと言わんや首都圏なんてのはもうそのままの今のまんまの方がむしろいいかもしれないけど、
ね、
場合によってはそういう再編はあってもいいんじゃないかという気はして、はい、ただそれが本当に国民のためになるのか、日本国民の経済を上向きに、うん、持っていくものになるのかっていうのは、うん、もちろん議論が必要だし、はい、いろんな知恵を集めるべきだし、ただ研究することは悪くないと僕は思うので、うん、それを喋ったからって言ったらあいつダメだって言っちゃうと、
ただ言論の
封殺なの、
はい、だから言ってる人は結構言論封殺を良しとする方が、
まあ言論、ね、喋るな黙っとれっていう人たちが多いんだけど、俺何回か番組でも怒ったことあるんですよ、
はい、
俺黙っとれって言われるのが一番腹立つのね。
そうですね、
お前に言われる筋合いじゃ俺は自由に喋れるんだ人間は、
ね、一番ね、空気を読まないだったりとか、こうタブーをこうね暴露していきますって言って伸びた党が、
うん、
とある某党やと思うんですけど
、
まあはい、その某党をね応援してる方がそういう玉取れだったりとか、
まあ前島君のね冒頭はイコールになってるからね、もうニアリーイコールじゃなくなってるからね、もう冒頭って一つの塔に今絞り込まれてるでしょ
なんでですか、
いやなんでですかって令和新選組のこと言ってる
わけです。いや言ってないです言ってないです、
もう
そんな言うわけないじゃないですかそんな、
いやそれ単なる言い換えに過ぎないという
ね。いや言論の封殺ですよそれ。
いやいや封殺してない、だからその自主規制がもういらむしろいらないという、もう言ったらいいのよ、でも令和新選組はダメだと、ダメだと思ってるわけでしょ、だって俺だと思ってるわけだからだってね理念はいいんだって何度も言うようにね崇高な理念は大変結構
ですよ、
ところがそれを生かすための行動力とそれを進めていく上の人事だとか、
はい、
あるいは調整力、これ調整ってのは、
まあ、人事調整は反対人に対してのその見えない価値観のところが全くなってないから、
うん、で調整もね、
はい、
そのちゃんとしたルールに基づいた調整よ、
はい、
ね、例えばその組織の中の力学とか、ね、誰が長であってそれを補佐するのが誰でとか、
はい、
でどういう権限を持ってどういう会議でそれを進めていくとかって、それを作っていくのが政治でしょうが、
まあ、そうですね、
でそれをやってないわけでしょ令和新選組
は、いやいや、まあ、冒頭はね、
うん、でだから俺はダメだって言ったんで、だからでそれをね黙っとれっていうバカがいるわけですよ、ね、で誰が黙るかって で、あの、こうやって時々俺がそれ言うと、またなんかネチネチ言ってるっていうのは、それはいつまで経っても変わらない。バカなことやってから文句言ってんだぜ、ね。あの、まあ、意見してやってんだからありがたく思えばかって話でしょ。もう、ちゃんとそうしたら、だって伸びるんだぜ、組織って。
まあでも思いましたけど、あの某事務所はのあの言っても変わんないんで、
ね、だからバカだって言っても、うん、でそれに対してもうね、俺もうあのもうい本当にちゃんとこの間宣言したから、はい、もうあの一切もうあそういったものを応援してませんと、はい、あの例えば FMC もゲステレもあのそういう崇高な理念、日本国民、まあ日本国民というか日本国、この国土の上で生活してる全ての方、どこの国籍でもいいです、はい、その人たちがその安寧な暮らしで、そのそれなりの経済で生きていける、でさらにはその災害が多発してるこの国だから、それに対するきちんとした備え、そういったものをやっていく崇高な理念、政策を持っているそういう集団を応援する、はい、なおかつその集団はきちんとした行動力と、さっきも言ったようにそのルールに基づいた調整力を発揮できる、うん、そういう組織であるならば我々はもっと、もうあのこのうちの持てるだけのその能力を発揮して配信だなんだっつってお手伝いはすることはやぶさかでないとか、むしろやりたいと、そのための変更徒党であるっていう宣言をしたわけですよ。でそこはその中にその令和新選組はあるのか、ありません。
いやそんなことないんでそんなことないですよ。
だって調整能力ないもん。
本人はね、誰か言わないですけどね、自分は調整役に向いてるとかね、そういったこと言ってましたよ。
あ、そうですか。
自分は調整役に向いてるんだみたいな言ってましたよ。
政治評論家の平上優子さんの意見を聞きましょう。
あ、なんで私なんですか。
いやね、あの今のやり取りを聞いて、映画かなと思ったと。
いや別に、ね、はい、いいんじゃないでしょうか、
はい、まあということでございまして、まあだからなんかそういう集団がね出てくればいいなと思ってたら今のところいない。ああ、で、あのまあ前島君とか、例えば高橋一郎氏であるとか、そのまああの今あなたとよく仲良く動いている、うん、こちらの共産党の港さんとか ね、はい、その自民党の南さんとかね、はい、そういう人たちなんかでこうあの
そうですね、なんかその与田川区っていう一つの括りでこう、うん、ほんまになんかね、あの地元のために働く活動したいっていう人が一個の塊になって党派超えて、うん、あの活動することによって初めてこの、その地元のための政治でできるんじゃないかなと思います。
いやだから例えばすごい乱暴なんだけど、はい、昔おにゃんこクラブというのがいて、はい、ね、でおにゃんこクラブからこうあの、まあ、アイドルが何人も出てきてるわけですよ、はい、であそこにはねそれぞれプロダクション別なんですよ。おにゃんこクラブっていうユニットは確かにあるけど、はい、そのそれぞれの所属事務所はバラバラで、でレコード会社もバラバラなのよ。
え、じゃあ AKB ってどうなってるんですか。
AKB はまたちょっと違うと思うけど、
少なくとも AKB もバラバラじゃん。
いやちょっと私 AKB 研究してないからわかんない。でだからそういうもんなのよ。ということはその中に例えば自民党がいても維新がいてもあの共産党がいてもいいわけだ、はい、ぶっちゃけ言うとね、ユニットとしてやる分にだからそれそういう位置づけでもいいのかなと思ってて、はい、でそれをねあのうちとしてはあの能力を使って応援するというのはそれはあのもちろんこれは IBB ではやりません、はい、IBB は不偏不党です、はい、表向き、はい、これはあのどこの党に肩入れするとかっていうことをすると商売ができなくなるから。
そうですね、
なので IBB はあの政党に加担するということは一切しません、はい、で FMC 月テレは独自メディアでこれは非営利メディアなのでできるんですよ。だからそれは一応別団体ということで動いていくんですね、これが。で、あの IBB に関してはもう今日はあの、告知を出しましたんで、いよいよ皆さんから皆さんの懐にね手を突っ込んでいきますから、
ね、でお金をどんどん吸い上げていくと、どんどん吸い上げていくと、榎木田さんの生活がどんどん良くなっていくと。
そうですよ、これは
そういうこと
で
ね。
そう、はい、もうあのこれここからは IBB から私給料出るんですよ。
商売ですもんね、
これはもう当然です、はい、でまあまあそこら辺も含めて後でまた D 枠で話しようと思ってます、はい、一旦、CM に行きまして、この後はなんかびっくりするような事件がね起きたわけですが、それについてお話をしていこうと思っております。一旦 CM です。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くおモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。